いっくん
朝日の
オーバーザムーン。
萩さん始まりましたね。
また始まりました、
はい、はい。オーバーザムーン、
はい、
皆様お元気にお過ごしでしょうか。
でね、あのこの番組最初にオープニングトークの時に一つね、うん、あのお題を出して、
ええ、
朝日さんの意見も聞きたいなとか思ってい
いですね、
いる次第なんですけれども、
ね、お願いします。
今日のテーマは、
はい、
違和感。
違和感、
違和感。最近ちょっと違和感を覚えたことないですかっていう話。
ありました、ハリさん。
僕はね、うん、僕から言っていいんですか。
もちろん。
2021年もね、うんうん、
タイムスリップしましたね。
ちょっとタイムスリップしちゃったんですけど、うん、2021年も終わるじゃないですか、
う
ん
う
ん、でね、世の中ほら、流行語大賞みたいなさ、
ありますね、
あるんですね、うん、これが発表されたんですよ。
何ですか。
そうそうそう、あの12月1日あたりかな、うん、で発表されたんですけれども、うんうん、だから今年を総括するようなさ、
うん、
流行語とか
ね、総まとめ、
そうそうそう、うん、そんな感じが出てきたんだけど、うん、結構ねそれ聞いてたら僕違和感満載だったんですね。
全然知らないの。
あ、全然知らない、はい、だからそれでも全然いいと思うんだけど、うんうん、こんな、ね、こんなじゃないんだけど
いやいや、何だったんですか
リアル二刀流。
二刀流、
スラッシュショータイム。
なんかスラッシュショータイム、
スラッシュは別に流行語でも何でも
ない。あ、違うんですね。
リアル二刀流とショータイムっていうのがなんかね大賞取ったらしいんですよ。それ、まあ、大谷くんですよね、が、まあ、リアル二刀流、うんうん、まあ、リアルつけただけで二刀流っていうのはまあ別に昔からあるフレーズでね、
うんうんうん、
なんか、あ、そうですね、まあ時事ネタとしては今年の唯一明るいニュースだから、うん、まあさもありなんと思ったわけですね、うんうん、だけど、はい、新語的な感じはあんま受けなくて、うん、新語、新しい言葉って言ったら去年の大賞受賞は別にいいとは言わないけど、三密とかね、なんかまあまあ新しく作られた言葉感はあるなっていう、うんうん、 でね、まあ、いろいろあったんだけど、一つはね、それでエントリーされて他の流行語もあって、うんうん、そこで僕がすごく違和感を、
はいはい、
覚えたのが、
何ですかね、
黙食
黙食
黙食ってさ、うん、響き、はい、最悪じゃないですか。
なんか木を食べてる
木を食べてる感じ。黙食ね。
そう、いや違うんですよ、黙って食べるね、
黙って食べる黙食、
うん、
黙食食食食、なんかね、なんか食食黙、何なんだこれ。だ、黙と食ってすごくね、
うんうん、
フレーズ的によくない。黙食、
なんか韻を踏んじゃってますけどね。
黙食って俺だったら一生歌詞にしない
いや、タイトル黙食とかね、
やだよ
それは書かないかもしれない、
ね、なんか響きがね、
うん、
よくない。
じゃあ響きがいいかもしれない曲を紹介していいですか。
あ、絶対響きいいのに越したことない
いや、自分でちょっと言っちゃった感満載なんですけども、うんうん、ちょっとね、この番組のタイトルにもさせていただいている、
はい、
あ、ぜひぜひ、オーバーザムーンという曲を、はい、私の、うん、ありがとうございます。楽曲ちょっとね、心がいいかはちょっと皆さんのご判断に委ねますけれども、じゃあそれでは聴いてください。朝日でオーバーザムーン。
あなたの瞳が私を見つめる。
しまったんですけれども、
はい、
このね番組今お聞きいただいてるいっくん朝日のオーバーザムーンなんですけれども、
はい、
これ実は番外編なんですよね。
あ、これの放送はね、
そうですそうです、うん、ね、バージョンが 0.5、
うん、そう0ありますからね。
0あります。
0あります。これは 0.5、
そう、0の次は 0.5
0.1 じゃねえかと。
1とか2じゃない。
それで10個やるんですよ。ちょっと
本当言えなくなった、うん、5なんですね。 0.5 OK です、
うん、
さね、
なんかいいでしょ、うん、その 0.5 の次1になる、
うん、なんかそういうのありますよね。なんか切り上げとか小数点の
そうそうそう
なんちゃらみたいな、ね、
0.1 からやりましょうよってやっちゃうとそれ10個続けなくちゃいけない
めちゃめちゃ大長編ですね。
大長編になっちゃいますからね、うん、まあ 0.5 っていうことにさせてもらいましょうよ、これね、
はい、
0.75 とかさ
だからマックの、
うん、そのマック、マック 4.2.5 とかすごいいっぱいあるんですよOS バージョンね。あ、いっぱいあるっつうか次々出てきて
全然わからないんですよね、
うん、みたいな感じの、
はい、はい、お楽しみいただけたらと思います。
はい、それでさっきちょっと言い足りなくて、
はい、
もう一回違和感の続きちょっとしてもいいですか、う
ん
う
ん、もちろんです、
はい、ほら黙食が嫌だとか言ったじゃない、
はい、
ね、
うん、
嫌だっていうか違和感
嫌だって言っちゃった
違和感、
ね、ハニさんの意見になっちゃった
俺の意見になっちゃった、違和感を感じたのがね、
うん、
その黙食も違和感感じたって、響きがとにかく良くないっていうのと、うんうん、あともう一つね、うんうん、13歳真夏の大冒険っていうさのがあったんですよ。これはね、
うん、
オリンピックのスケートボード
で
金メダル取った13歳の女の子に向けてね、アナウンサーが思わず言った言葉なのね、
はい、
これ、
うんうん、
それでこれが13歳真夏の大冒険ってやっちゃった、それがさ流行語大賞にノミネートされた時に、
はい、
俺これ違うぞと思ったのこれちょっと違いますよって、
ま、あれですよね、はい、
ね、
どうぞ、
うん
うん、
あまりに違う、うん、要は、なんかスケートボードってストリートカルチャーでさ、
うんうんうん、
なんかちょっとほらイケイケな感じのさ、
確かにそういうイメージありますね。
そういうイメージあるでしょ、
うんうん、
ちょっとなんつうんだ、ちょっとワルブルーとかさ、
はいはいはい、
ストリートカルチャーとか、
ね、やんちゃな
感じとかね、うん、そういうバックもあるにもかかわらず、
うん、
13歳真夏の大冒険ですこれ小学校の道徳の教科書じゃねえんだからみたいな
すごい、
その温度差がさ、
うんうん、
俺その放送確か見てたんだけど、
はい、
異常にあって、それが勝手にどんどんどんどん流行語大賞ノミネートまで行って俺が間違ってんのか、すごい温度感温度差があったんだな。
いや確かにそのすごいもう正統派というか、
真夏の大冒険っていうフレーズがすごくいい子じゃない、うん、
なんか本当絵本とかに出てくる感じの、なんかドクターなんとかとかそういう、
そういうイメージじゃない、
何でしたっけ、ありましたよね、
あったね、
なんとかの大冒険みたいなの、
そうそうそう、うん、ドクターの大冒険
ドクタードリトルを思い出しちゃったんですよね。ああ、そうなん
だドクターも大冒険しないと思う、まあ、そういうのがあってね、うんうん、すごく違和感あったんだよね。
なるほど、うん、いやそういうのね、うん、ありますよね。
あるよね、うん、ちょっと辛くなるぐらいだったねこれその黙食と13歳真夏は、うん、俺がずれてんのかなとか思いながら、
うん、
って感じちゃいましたね。
なるほど、
まあ、年末でね、うんうん、今ね、うん、まあ、こう番外編だけど、ちょっと今年総括の時期に来てるのでね、
2021年、
うん、そういうこと、
総括のね、ね、本当にこれをね聞いていただいてる方はもう2022年が始まってるかもしれないんですけど、
そう、うん、いつ聞かれてもいい番組なんですけど、うん、まあとりあえずそういうこともあったと、
うんうんうんうん、
っていう、
そうですね、
それでまあちょっとねちゃんとしたコーナーに行きたいと思うんですけれども、
はい、
これですよ、
はい、
まあ、あのちょっと音楽家っていうか、僕と朝日さんっていうのは歌うたいであって、
ね、シンガーソングライター
ですね、そうそうそうそう、うん、が紹介する、
はい、
とにかく推薦曲紹介コーナー、大推薦曲紹介コーナー
です。いっちゃいますか、
はい、ゼロちょっと僕やらせていただいたんで、
はい、
0.5 ちょっと朝日さん、
いや私はですね、あの私にとってのその神というね、
うん、
存在というか、あのハリさんにとっての神はね吉田拓郎さん、ね、
ゼロでちょっと、
あ言っちゃった、
うん、いいんですよなんですけど、ゼロでちょっと語らせていただいた、ね、拓郎さんだったりね、そう、ゼロでね、
そう、あの私にとってはもう本当に吉田拓郎さんともとってもご恋にされてる小田和正さんが大好きで尊敬しているんですけれども、
うん
うん、きっかけがちょっと、
うん、だけどさ、ちょっと質問、
はい、
小田さんリアルタイムじゃないでしょ、
リアルタイムではないです、
ないよね、はい、だって小田さんって、
あ、いやいや、リアルタイムですよ、今ナウですから、
ね、今ナウ分かるんだけど、
す
ごい
なんですけど、
どこのさ
その
ポイントで好きになった
お父さんではない、ね、リアルタイムは
だって、はい、ほら山ってなんじゃん、山っていうか、うん、ここで来たなって、うん、ゼロで言った俺の場合はほら結婚しようがバカ、うん、バーンってバカみたいに売れちゃったっていう、タイミングってさすがに俺も聞いたんだけど、
あのそうですね、さよならの頃ではないんですよ、
ないでしょ、それさよならとか、はい、イエスノーとかそこじゃないって、うん、あとラブストーリーは突然にとか、あれは
ラブストーリーは突然には、あの東京ラブストーリーの再放送を見て、
あそれか、だけどそこがポイントだったの、
うん、いや、ですね、当時も好きだったですよ楽曲、うんうんうん、なんですけど、
うん、
もう私は2012年のクリスマスの約束という TBS の、
うん、
あの小田さんがやられてる、
いい番組だ
よね、そうなんですよ、音楽番組を見て、
うん、
でももともと母がもう2001年から小田さんあの番組やれてるんですけど、
2001年から
ずっと
やってるの、
ずっと
前、ね、
ずっと毎年されてます、
12回目ぐらいな感じだった、
そうです、
2001年からやってんだ、
そうなんです、うん、で2001年とかもね、あの見てたんですけど、
うん、
2011年にあの震災があって、
あ
で2012年に改めて見させていただいた時に、
うん、
すごく力をもらったんですよね、やっぱりなんか震災の時ってすごくいろんなこと考えませんでした、
考えましたよ、
ね、
っていうかその話したらまた日が暮れるとか夜が明けちゃったな、あの、うん、もうすごかったですよ、あれ、
いや本当にそうなんですよね、いやですごくやっぱり考えて、うん、そのまあ命についてもそうですし、歌ができることとかね、
うん、
そういうまだ私その時ってちゃんと歌い始めてもいない時だったんですよ、
うん、
人前で、
うん、
で小田さんのそのクリスマス約束を見させていただいて、
うん、
いや本当に自分も歌を歌いたいっていう気持ちに徐々になっていったっていう、
うん、きっかけなんだ、
きっかけですね、
うん、そのシーンとかあるわけ、そのきっかけになっちゃったこの歌を歌ってる時とか、
あでもね全部だったですね、2012年はで、やっぱりその震災のことに触れて、そう明日っていうね、
うん、
あの曲を歌われて、
うん、
小田さんが、
うん、
でそれもすごく良かったですし、いろいろ本当に小田さん震災についての曲って他にいろいろ出されてるんですけど、
うん、
あのその本当に2012年はすごく自分にとって思い出深い曲が たくさんあって、ま、毎年そうなんですけどね、うん、でそこから本当に毎年見させていただいて、で過去のも遡って全部見て、
うん、あそのクリスマスの約束を、
うん、遡って
見れるのあれ
全部見て、うんうんうん、あのそうなんです、あの今ねパラビさんとかで
見れるんだ、
動画サイトがあるんですけど、
あそうなんだ、
2001年から3年までとかね、うんうんうん、載っていて、でももともと母がね、うん、番組を撮っていたので、
うん、
でずっと遡って本当に毎晩3本ずつぐらい見て、
うんうん、クリスマスね、
そうです、
もうクリスマスなくなっても、
いや366日見ましたね、見ましたってか見てるぐらい、うん、本当にもうずっと5日じゃなくて60もう6日、
うん、8 days、うん、ウィークみたいな、はい、
本当にずっと見て、
うん、
でもう徐々に歌う気持ちが固まっていったっていう、
ああそうなんだ、うん、だけどさ一つだけ聞きたいのさ、うん、例えばさどこが良かったの、
はい、小田さんなんですか、
そうそうそう、
あの曲はもちろんなんですけど、
うん、
小田さんという方の、うん、その信念と行動力に、
うんうん、
圧倒されて、
その番組ずっと 見るに
あのいろんなアーティストさんを一度に対して集めてっていう、あの歌うっていうことをされたっていうのは、
うん、
あの小田さんがもしかしたらアーティストさんでは初めてだったかもしれないような私は気がしてしまうんですけどね、うん、音楽番組ね、なんかそれを毎年続けられてっていうのを見たときに、
うんうん、
その信念と行動力、その日本の音楽を良くしていこうっていうこととか、うんうん、音楽で世の中のこう人たちの気持ちを救おうとか、うん、そういう心を癒そうとか、
うん、
そういうもの、そういうことを考えてらっしゃる小田さんだから書かれる曲っていうのがとっても優しくて、
あ、それが一連見えたわけね、うん、その番組を通してね、
うん、そうですね、
はい、
うん、っていう、はい、小田さんの話をさせていただきましたが、そんな小田さんの、はい、そうですね、ウォーウォーっていう曲が、
ウォーウォー、
はい、
はい、
いい曲で、とっても
ぜひみんなに聴いていただきたい、
はい、あの Spotify とかね、
はい、
iTunes で皆さんにお聴きいただいて、いっちゃった
神かーみたいなやつですかね
神
かーみたいな、はい
私にとってのね、確かに神なんですけど、うん、お聞きいただけたらと思います。では、
はい、
いっくん朝日の大推薦曲紹介でした。ここでなんと、はい、前回の放送を聞いてお便りをいただいております。
素晴らしい、はい、
はい、
あの、コーナータイトルはあれだよね、
う
ん、
そうです、あの大きなことから小さなことまで相談コーナー、
はい、
ということで、
うん、
ですね、気持ちは目標に向かってやろうと思うんですけれども、はい、
うん、
なかなか行動に移せないと、
うん、
ね、いろんな本を読んだりしてやろうと思っても、
うん、
なかなか踏み出せない、
うん、すごくよくわかる、
めちゃめちゃ買えますね、うん、っていうね、メッセージをいただいております。
ね、これどうですか。
いやでもそれ、うん、私ハリーさんにちょっと前におっしゃっていただいたことがあって、とにかく15分間やってみるっていうのを、
なんかで読んだんだよな俺、
おっしゃっていただいて、うん、15分だけ、うん、とにかくやろうみたいな、
うんうんうん
う
ん、
っていうのを以前ねおっしゃっていただいたんですよ。
そう、俺なんかね、うん、ちょっとそれネットかなんかで拾ったんだけど、うんうんうん、俺も同じで、すごいやろうやろうっつうんだけど、
うんうんうん、
手つかないとか、
うん、
やれないっていうのがやっぱあってさ、
うんうんうん、やりますよね、
あるでしょ、
うん、
逃げちゃうとかね、
うんうんうんうん、
もうこれやんなきゃと思ってんだけど、なんでか知らないんだけど、その直前で逃げるっていうことをやる。いや
常に逃げ出したいですよね。
そうそうそう、
逃げちゃダメだみたいなね。
そうそうそう、
うん、
でその時に、
うん、
もう短い時間でいいから、
うんうん、
ちょっとやってみて乗ったらやろうぜぐらいな感じの、うんう
ん、はい、
15分の法則ね。
そうなんです。それをちょっと実践してから、うん、確かに15分やるとなんか1時間ぐらいやっちゃって、
ね、永遠にやろうと思うからダメなんだよね。
そうなんです。そうだから、
ちょっとだけ手つけようっていうのがいいんかもね。
すごい良かったです、それ教えていただいて。
あ、でしょ、うん、俺もやってんだもん。だってうわーもうこっつまた15分つったら気がついたらやってるみたいな、うんうんうん、
いやそれだからすごいよくって、うんうん、とにかくその15分間だけ勉強してみるとか、うん、お仕事してみるとか、うん、新しいことやってみようとか、うん、もうなんなら5分間でもいいですよね多分。
そうなの、うん、っていうかね、あのこれまたこれも、うんうん、あのネットから拾った話なんだけど、うんはい、点でいいんだって。線にしないで点でいいから、点打てと。
いやめっちゃいい。
点描
でダーツみたいな、
ダーツみたいな、点でつながっからみたいな、うん、やがてだから何でもいい、1分でも5分でもポッとやってみると、うんうんうん、点じゃん、
うん、
でそれでつながっていくからっていうのと、それ例えばさっきの15分やったら、うんうん、そのままバー行くときは行くし、行かないときはまあやめて、
うんうんうん
うん、とかね、
漫画を読み出す
みたいな、ね、読み出すんでもいいし、だからあと行動っていうことにして言うならば、うん、俺は嫌でも外に出る、
うん、あ外に出るんですね。え、ハリさん出るの嫌なんですか。
で嫌だ
え、なんかすごいお外にいらっしゃるイメージが多いんですけど。
俺は外にいない。
あ、うちにいたいタイプ。
いたい、外に出たくない。
あ、
全然アウトドアじゃない。
あ、そうなんですね、うん、あれだっていつもお外に
外にいるね俺 いて、うん、わあの笑ってたいんだけど、うんうんうん、出るまではずっとうちに、なんかね、あんま出たくない人。
でもそれもわかるな。
ただもうそれね、分かってっから、うんうん、それで外出たら、うん、あ、よかったって帰ってくるんだよ、
うんうんうんうん、
それで現場で、あ、よかったこの現場って思うのよ。なんか
いいですね。
だから、うん、もう出ちゃえと、
うんうん、
しのこの言わずに、
うん、とにかく5分間でもいいから外に出る
、うん、5分では帰
ってこれないけど5分でもいいつもりで、もう
近くのコンビニにしか行けない。だからもうちょっとそれ外出るときは5分とか10分じゃなくて、はい、とにかく出る、
とにかく出る、
うん、とにかくもう出ちゃう、
出ちゃう、
そうそう、なんか行動しちゃうとかね。
なんかでも一回出ると帰りたくなくなったりしないです。
そうね、だからさっきまでの俺は何だったんだぐらいに意識が変わったりするよ、うん、
ですよね。
俺だから好きな言葉があって、うんうん、犬も歩けば棒に当たる、
はい、
だただ歩きゃいいの。
あ、
ただ行動すりゃいいの。
あれっていい言葉なんでしたっけ。
俺はいいと思うあれ悪いことなの。
猿も木から落ちるとかとは違う、
違うと思うよ犬も歩けば棒に当たるっていうのは、はい、猿も木から落ちる話と違うと思う。
違う、ちょっと、う
ん、あれ猿も木から落ちるんだ。猿は達人なんだよね、
はいはいはいはい、
木登り。だけど達人でも間違うことがあるっていう、う
ん、なんかなんだろう、それと同じ。
別に犬は
それと同じ達人でも何でもなくて話してた気がする。そうか、
犬も歩きゃなんか棒に当たる。
歌詞書いてるのにね私、
うん、いやだけど犬も当たれば棒に当たる、歩けば棒に当たるは歌詞にならないな生抜けな
確かに。
あ、だからあれはだから犬も歩いたら何か得るよと、
うんうんうんうん、
棒にも当たるよと、
そういうことなんですね。
と捉えた、もう知らないけど俺の中では
ちょっと皆さんあの今調べていただいた、う
ん、
あのお便りを。
違ったらごめんなさい俺勝手に言うも歩けば棒に当たればまあだからとにかく、
朝日が違ってたよっていうね、ま、お便り待ってます。
そうそうそう、まあ、お前全く違うぞでもいいからあのだけどね、もういいから外出るっていう、
うんうん、
あ、そういうのもある。
いや大事ですよ。あの確かにね、お家にずっといると、うん、ずっと引きこもっているとだんだんね気分が下がっていったりとか、
そう、ね、
新しい発見とかもなくなっちゃったりして、いやでもいいんですけどね、お家にいるのも、
うんうん、そうだから俺もそうなのよ、もともとそうだけど、うん、もうえいやって出ちゃうみたいな、う
ん、いや大事。
そうするとなんとかなる、なんとかなるつうか、うんうんうん、帰りはあよかったなって帰ってきたりとか、現場であいいなって思えたりとか。
ハリさんね、現場にいらっしゃるときね、うん、すっごいあのはつらつとされてるっていうか、
それさ言われんだけど、
はい、
そうなのって思うんだよね自分の中で。
いやなんかすごくねプラスのオーラっていうんですか、
そう
を振りまいてるんですよ皆さんに。だからそうハリさんがいるだけで 現場がすごく明るくなる。
マジで、
うん、
っていうかだからその前日とかその出動する手前とか見せらんね
え逆に見たいですよね。
見せらんねえ状態で風呂の中でシャワー見ながらもうダメだこれみたいな。
だから
とかさ
すごいですよね。そのだからこう気持ちの持っていき方っていうんですか、
うん、
そのマインドがね
あ,、うん、あとねやる気っていうのは、
うん、
やらねえと出ないっていう、
うんうんうんうん、
だからもうやっちゃえと、
うん、とにかく行動
やっちゃう、
うん、
そう行動しちゃう、
うん、
だから行動する前はやる気は出ないの当たり前みたいな
そうですね、
というので、
うん、
答えになってるかどうかちょっとわからないんですが
いやでもすごい大事なことでしたね、
うん、
私もちょっと見習おう
っていうかもうだから、うん、だからそういう意味では、
うんうん、
エレカシの宮地くんなんか、
はい、
さあ頑張るで出かけるぜってもう一生出かけるじゃない、
うん、
だあれでいいと思うんだよね
じゃあ皆さんちょっと宮地さんの曲を聴きながら、
う
ん、とにかく出かけてみる、
うんもう行動しようと。
そして棒に当たってみる。
棒に当たってみる。うん。うん、そうやらないとやる気出ない、
うん
うん。もうやっちゃえと。
はい。
はい。
もうとにかくやってください。
行動先みたいなね。行動が先で後からいろんなものが。
あでも確かに本当にそうで、うん、その考えを巡らしていくと何もできなくなっちゃうことがありますよね。
うんうん、そうだから常々思うのは案ずるより産むがやすしってさ。
確かにそうなんですよ。
結構そっちの方が多いなとか思って。
うんうんうん。
案じてると全部悪く考えちゃったりとかさ、
そう、考え事ばっかりしちゃうと踏み出せないっていうのはあるかもしれない、うんうんね、だから逆に本当に考える時間を減らして、
うん、
とにかく動いちゃ う,
動いちゃ う,
もうそうすると私みたいに考えが足りなさすぎて、
あ俺もそうなんでノンプランで言っちゃう、だいいんじゃないそれでも、
そ う,、うん、そうすると
あと、うん、ちゃんと現場で考えるとか、うん、後で考えるとかさ、
いやはりさんの場合それがまとまってるからすごいですよ。
まとまんない、
うん、
一つもまとまってないです
ということで、
はい、
とにかく
これでよろしいでしょうかという、はい、
とにかく歩き出してみる、
はい、
もう5分でもいいから、
はい、
点と点を、
うん、
という、はい、コーナーでございました。
はい、で よかったんだか悪かったんだかすいませんが、はい、こんな感じでまた、
はい、
ね、お便りお待ちしております。
はい、
はい、
以上大きなことから小さなことまでのコーナーでした。
はい、というわけでですね、
はい、
それで僕とね、
うん、
朝日さんは、
はい、
まあ、共通のね趣味っていうか
ありますね。
ありますよね、
はい、
趣味っていうか好きなことね。
好きなこと、
そう、
これ漫画がね、
漫画なんだよね。だこういう話もねちょっとどんどん紹介していきたいなとか思ってて、
もう語ったらもう一晩でも二晩でも語れちゃいますよね。
なっちゃうから、うん、ちょっとかいつまみつつね、
うん、そうですね、そうですね、
やっていけたらいいかなとも思ってて、
うんね、
そうだな、今日、まあ、タイムリーだから鬼滅の刃かなっていうのはね、今度新章が、あこれまたあれか、特別編だからいつ聞かれるか分かんないにしても、うんうんうん、まあね、しばらくこのムーブメントは収まりそうもないし、
そうですね、
うん、ちょうどね今これ収録してる時から考えると、うん、これから新章が始まるんです、うん、アニメで、遊郭編っていうのがね、俺はこのストーリーは漫画でまあ読んでますけど、ぜひ見た方がいいっていうか、
私そこまでまだ行ってないんですよ。ハリさんに勧めていただいて、うん、鬼滅の刃を読み始めて、
無限列車編
8巻、そうです、
そう、無限列車編が終わったとこでしょ、
うんうん、そうです、
それがアニメでね、
うん、
今終わったんだよね。
お、
今年だっけ去年だっけ、映画やってて、大ヒットして、
うん、
それでテレビでも、
うんうん、
無限列車編っていうのやってて、
はい、
それが終わったとこ、
ね、うん、
それ今度は新章突入なのね。
おー、
遊郭編、あこれ読んだ方がいいかも ね、
いや、
まあ、読んでから見るか、
読みたくなる、
見てから読むかっていう、
なんかもうタイトルが気になりますもんね。遊郭編
最高だよあれ。
へ
え、俺無限列車編もう号泣して、
うんうん、
もう何度見ても号泣して、
はいはい、
もうなんかパブロの犬みたいに読め泣くけど、あれ、
もう読み出すと泣くっていう、
みたいなオープニング
現象がね、
煉獄さん出てきただけで泣くみたいなすごいこと
がパブロフ現象
になってるけど、うんうん、あれも素晴らしいが、とにかく面白い、この遊郭編って
読みたい、
うん、忙しいんだよね、忙しいからねあんまりね進め るといろんなことに影響が及びそうだから強烈には進められないが、
でも8巻までもやっぱりすごい熱い展開だったので。
でしょ。
そうなんですよ。
あれね、俺は最初、うん、若者にね紹介されたんだよね。あれ、
あ、そうなんですね。
若者だからしばらくね漫画っていうのから離れていたんです、うん、
はい、
子供の頃漫画ばっか描いて、うんうん、まあ、デザイナーだからね、デザイナーかつシンガーソングぐらい、燃えるシンガーソングアートディレクターとか言ってるけどさ、あのデザイナーになるぐらいだから、まあ、絵とかずっと描いてたんだけど、
うん、漫画家に、ね、なりたかったっていう最初、ね、お互いねそういう時期があったんですよね。
そう
なんだよね。
そうそうそう、うん、絵見してね今度相当楽しみだなそれ
いやいや、でも、もう私の先輩それで一緒に漫画描いてた方漫画家になりましたよ。
ってことは相当侮れない漫画家じゃ
なくて、私はそうじゃないんですよ。私じゃなくて、うん、一緒にこう交換漫画みたいなしてた方がね、
うん、それ相当書かれたら俺絶
いやいやいや、私本当もう全然何も書いてないんですよ。
茶会説法っつって何を言ってたんだ今まで俺は。
どうしよう、めちゃめちゃハードルが上がっちゃった、ごめんなさい。
違う違う違う、うん、ね、あのデザイナーとしてもね、いやいや、お仕事お付き合いさせていただいてるけど、うわこれは相当社会説法だったな。
いやちょっと本当に、まあ、本当に困っちゃう。
置いといて、まあね、漫画がルーツっていうか、うん、漫画大好きで、うん、しばらく離れていた時に、うん、俺若者と喋るの好きで、うんうん、若者ね二十、うん、歳ぐらいとかかな、若者が、うん、もうとにかく鬼滅の刃読んでくれと、
はい、
これやばいと、あそうなんかと、
うん、
だしばらくだけど俺漫画も読んでねえからどうなんだろうかって、いやもう騙されたと思って読んでくれって言われて、そこまで言うならっつって、まあ、可愛がってたやつだったから、うん、本屋行ったら本当、売り切れちゃってるわけ色全部。
そうでしたよね。
で最新刊だけですわけ当時の、
うんうんうん、
17巻、
ええ、
それだけ買って帰って読んだら、うん、わけわかんねえわけ
そりゃそうですよね。
わけわかんねえなと思って、うん、しばらくしたら今度ね、
うん、
なんだっけな11巻だとにかくバラバラのね、
そっか買えなかったから
あるもんだけ読んだら、うんうん、でそいつに言ったの、なんかよくわかんねえやつって何巻と何巻だけ読んだけどダメだと、やめてくそういう読み方やめてくれないかと、やめてくださいと、もうとにかく1巻からその8巻まで、
うん、
とにかく読んでくれ、
はいはい、
その8巻ハイライト、とにかく8巻まで読んでくれ、
読みましたよ、
読みましたでしょ、
はい、
もう騙されたと思って読んでくれと。
であれでしたよね、ハリーさん、あのなんかすごい揃えられて、
うん、
事務所にも置かれて、
そうそうそう、
ご自宅にも置かれて、
いっぱいいるところ全部置いてある。
で付箋が貼ってあるんですよね。
付箋貼ってある。泣く。もうあのね、名言続出なのよあれ。人生書みたいなの。あのだからどこでも手に取りたいわけ、
うん。なんか付箋の量もものすごいようだみたいな。
うん、いやね、もう俺一生持ってきたいようなフレーズも満載なのね。
例えば。
あこれちょっと言えないんじゃなくて。うん、今空で行っちゃうと、
うん、
一字一句間違わないように紹介したいから絶対間違いそうなのね。
いや本当にだから人生の中でものすごいこう、うん、影響というか与えられたっておっしゃってましたもんね。
あのね、
うん、
フレーズがすごいな、
うん、
あのフレーズもすごいし登場人、うん、だからいろんな漫画読んでるけど、うんうん、あんだけサブキャラから何からが全部が立っている漫画を見たことない、
うんうん、
敵キャラまで。
いや確かに8巻まで読んでも、うん、すごいそのサブキャラというかメインのキャラもそうですし、うん、立ってますよね。
立ってるでしょ。キャラ立ちが、キャラ立ちすごいのと、うん、まあこんだけ全部が主役張れるぐらいな、
うん、
なんかストーリーをバックに持ってる、
うん、
登場人物だらけ、
う
ん、でこの一体感のあるストーリーっていうかね、そのだから1巻から8巻まで読んで、
うん、
もう号泣よね、
うんうんうんうん、
号泣しちゃったんですよ。
書いてる方女性でしたよね、
でカミングアウトしちゃったんかな、わかんない
でしたよね。あれ、
そうかな、それ言っていいのかな、うん、そうか、それでいいのか、
それで
小峠小夜春つってんだけど、うん
うんうん、
でまあ女性だったんだ、
うんうん
うん、なるほどねって、もう思ったんだけど、そんなことどうでもよく
よくて
よくすごくいいな、
うん
うん、俺はあれを人生書だと思ってるし、さっき言ったみたいに付箋を貼って、うん、
貼って付箋をいっぱい貼ると、
うん、
どこにどのセリフがあるのかっていうのは、うん、大体でも覚えられてるんですか。
覚えてる。
あやっぱり好きなんだな。
いや一回読むだけじゃも、うん、あの忘れちゃうから、うんうん、何回も読むべきだと思うんですけど、うんうん、あのそれに値するな、あの本、あの漫画は。俺それであれ読んでから、うん、若い頃からすごく影響を受けたね、例えば明日のジョーとか、
はい、
あの手塚治虫さんの火の鳥とか、
はいはい、
あったんだけど、うん、ちょっと自分の中のランキングが更新されちゃって、だからまさかね、
1位ですか
今ね、1位、
人生中1位、
いろいろあった、いろいろあったが、うん、ここに来てきたかっていう、だから俺の中でもあのすごく嬉しかったの、
うん、
それで、
うん
まあ、コロナもあったからさ、落ち着いて、だからコロナでまた再び復活しちゃった趣味かな、うん、漫画を読む。
いやだからすごくそのここに来てのその更新っていうのがすごく嬉しい、本当にあの漫画通というか漫画が趣味な私たちとしてはものすごいことじゃないですか、人生の一番が更新されるっていうのは。
そう、すごかったの。だから俺の中で事件と言っている。
いや事件ですね、それは。
でそっから始まっちゃって、俺今ねだいたい目ぼしい漫画は全部チェックしてる、うん、あ全部じゃないけど許されるレベルだから、今のヒットチャート 1,2 ぐらいのことは、だからヒットしてるものに関しては敬意を払うっていうかさ、一応体感してみるっていう、おっさんになってもだから東京リベンジャーズ、
はい、私も大好きというかおすすめさせていただきましたね。
おすすめですよ、これは朝日さんに勧められてる感じ、とか、あとは呪術廻戦とか、
まだね読めてないんですよ、読みたいんですよね、
怪獣8号、
いやそれも気になってるんですよね、あの
チェーンソーマンとか、
チェーンソーマンいいですね、
こういう話はちょっとめちゃめちゃ、
そうですね、うん、ちょっと今後もご紹介させていただきたいと思います、ね、思います。
はい、
はい、
僕はちょっとちなみに言うと、
はい、
鬼滅の話に戻りますが、
はい、
あの猪之助、
はい、
足びれ猪之助、
あ
の猪獅子頭の、
はい、
あれが最高ですね。
いや確かにね、ちょっと猪之助さんイメージですよね、ハリさん。
あ本当、はい、嬉しいな、
イメージですよね、
突入していっちゃう、
うんうん、
あの俺がやるみたいな、
うん、
フォーライフでいうと泉谷茂みたいな、なんか、なんか、
うんうん、
俺がやるっつって、
うん、
それを見て拓郎さんが、あじゃあ俺がやるみたいな、
うんうんうんうん、
っていう、そんな感じ。それがあのなんだっけ、あの炭治郎、だけどもう突入しちゃう感じはいいな、
突入していきますもんね、
突入していきますね、うん、だから、うん、それでね、泣けるんだな、まあいいや、これね最終巻までいくとまた泣ける。
ちょっと最終巻まで読んだところでもう一回トークしたいですね。
そうだね、
うん、ぜひ。
まあ、いっぱいいい人出てくるけど、特に俺途中から完全に感情移入しちゃった。
私やっぱりあの妹ちゃんが可愛いなと
思って。あもうね、禰豆子ね、
はい、
禰豆子ファン多いね、女の子、禰豆子さんも泣かせるよね、最高だよ、
これからどんどん泣かしにかかっていくんでしょうね、
すごい敵キャラまでも愛おしい、まあまあまあ、ちょっとこれはまだ8巻でしょ、その後が、
いやでも確かに敵キャラ魅力的なんですよ、うん、ちょっと読みます。
あ読んでください、
至急
読んで、
うん、
これから始まる入閣編はやばいと思う、
ちょっと、うん、今夜ネットカフェ、
絶対面白い、止まんなくなる、また寝らんなくなる、はい、まあ、そんな感じでですね、はい、次々とあの楽しいネタ、
時間は過ぎて、はい、
また紹介していきたいし、はい、
はい、
ということで、
ハリさん今日もありがとうございました。
あとインフォメーションかな、
はい、それではお便りはラジキャスネットのメッセージ送信フォームにどんどんお送りください。そしていっくん朝日のオーバーザムーンはラジオフチューズにて2021年12月22日より毎週水曜日20時30分より放送を開始いたします。皆さん聞いてください。それではまた次回お会いできるのを楽しみにしてます。またねー、
またねー。